それでは今朝与えられています聖書の箇所をお読みしたいと思います。マタイの福音書5章4節になります。はい、それではお読みいたします。悲しむ者は幸いです、その人たちは慰められるからです。もう一度お読みいたします。悲しむ者は幸いです、その人たちは慰められるからです。悲しむ者は幸いですと題して教科先生にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。前回から三条の説教ですね、とても有名で皆さんがそれぞれご存知で、いろいろな折にいろんな先生からもですね、説教を聞いたところのある箇所かと思います。今日のところは悲しいものは幸いですということですけれども、聖書の中にこのような言葉があります。これは伝道者の書の2章にある言葉ですが、その一生は悲しみであり、その仕事には悩みがあり、その心は夜も休まらない。その人の一生は悲しみであり、その仕事には悩みがあり、その心は夜も休まらない。このような言葉をですね、読むと、あ、本当にそうだなと実感される方々も多いかと思います。三条の説教の第2は、悲しいものは幸いですというわけですが、悲しむことがなぜ幸いなのかとなってまいります。悲しむことは不幸なことではないか、そうとも考えられます。悲しい出来事が起こることは不幸であり幸いであるなどとはとても言えない、そんな気持ちになることもあるかと思います。そしてまた確かに御言葉にありますように、悲しみがなければ慰めもないのであって、悲しみと慰めはつながってもおります。悲しみの後に慰めがある。それはわかるけれども、じゃあ私たちにはどんな悲しみがあり、どのように慰められるのかとなってまいります。見てまいりたいと思いますが、一つは愛する者の死のゆえの悲しみと慰めということがあります。愛する家族や、あるいは友人知人や、そのような愛する者の死のゆえの悲しみ。この悲しむという言葉がありますが、この言葉はもともとは亡くなった方をですね、痛み、愛するものを失って嘆き悲しむ、その悲しみを表す言葉でした。深い悲しみを表しております。確かに人の死は何よりも大きな悲しみであると思います。愛するものの死は辛く深く、また悲しいものでした。また近年多くの災害が起こり、その度に愛する者の死を痛み悲しむ、そのような家族の映像も流されます。そしてそれをですね、自分の身に置き換えるとともに、その悲しみを深く味わうこともあると思います。あるいは終末が近づく中にあって、戦争も絶えない、その戦争の中でも多くの人々が亡くなり、悲しみもあふれています。死の悲しみということですが、おそらく皆さんもこれまでもそのような悲しみは深く味わってこられたかと思います。またこれから否応なく味わうことでもあるかと思います。そのような悲しいものに対してキリストが、悲しいものは幸いです、その人は慰められますと言います。でも思います、そのように言われてもと言いたくなります。幸いなるとは思えない。じゃあイエス・キリストはどのような意味でこのように言われたんだろうか。それは確かに死は悲しいことであるわけですが、イエス・キリストはその死の悲しみの中にもまた慰めがあるというわけです。 そのような慰めがあるゆえに幸いだというわけです。確かにもし慰めがないとしたら、死の彼方の希望もないとしたら、それは本当にですね、悲惨なものともなってしまいます。でも聖書の中にこのように語ります。眠っている人たちについては、兄弟たち、あなた方に知らないでいてほしくはありません。あなた方が望みのない他の人々のように悲しまないためです。主ご自身が天から下って来られます。そしてまずキリストにある死者がよみがえり、それから生き残っている私たちが彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられ、空中で主と会うのです。こうして私たちはいつまでも主と共にいることになります。テサロニケ第一の4章にある言葉です。ここにクリスチャンたちの慰めがあります。確かに人は罪のゆえに死ぬものとなりました。これは逃れられない厳粛な事実であるわけです。ですがキリストのゆえに慰めがあると言います。魂は死と共に天に帰ります。そして体は土に帰る。でもイエス・キリストが再び来られるとき、再臨されるとき、先に亡くなった人々は蘇り、生きている者たちは天に引き上げられ、共に神といることになるとあります。この慰めのゆえに、その愛する者たちの死の悲しみの中でもまた慰めがあるゆえに幸いであるというわけです。内村鑑三という有名なクリスチャンがいますが、内村鑑三の長女のルツさんが亡くなったわけですが、そのルツさんのお墓にはこのような言葉があるというわけです。刻んであるわけですが、また会う日まで、また会う日までと刻まれているわけです。内村鑑三は愛する娘さんを失うというその悲しみの中でも、また実は死んだのではない、天国に行けばまた会えるという希望があり、そのお墓にまさにまた会う日までと刻んだわけです。また上村正久というですね、有名な牧師もいました。彼がその娘さんを失った悲しみの中で詩を作りました。それは、家には一人を現じたり、天に一人を増しぬ。確かにこの地上の家においては、一人を失った、一人が減った。でも天において天国には一人増し加わったんだ、というわけです。確かにこの地上においての一人は死ない、天に帰られた。でも天にまた増えて、そしてそこに会うことができるという希望でした。クリスチャンであっても大きな悲しみを経験しているし、またしているかと思います。ですがその中でも慰めがあり、そのゆえに悲しいものは幸いであると言います。まあ私たちはそのようなものでもあります。10月にはいつも昇天者の記念礼拝が持たれ、私たちの教会においてのそれぞれの方々が先に天に召された方々、その方々のことを思い、また写真も飾られますけれども、改めて天に帰られた、そして私たちもまたやがて天において再会できる、そんな望みがあり慰めがあるということでした。悲しむということの第二は、自分の罪ゆえの悲しみと慰めがあります。自分の罪のゆえの悲しみと慰め、自分の罪のゆえの悲しみがあります。人が自分を振り返るとき、自分の足らなさや、あるいは醜さ、罪深さを知らされて悲しむことがあります。それこそ自分はなんとですね、罪深いものだと知らされて悲しむこともあります。聖書に二人の人が出てまいります。宗教家ともいえるパリサイ人と、そして税金を集める主税人でした。当時主税人はそれこそ見下される人々でした。 このパリサイ人がまず神殿に来た時に祈ります。こう祈るわけです。神よ、私は他の人たちのように奪い取ったり不正をしたりはしていませんし、この主税人のようなものでないことを感謝します。まあ、なんともですね、鼻につくような腹立たしい祈りかと思いますが、そんな祈りをしたわけです。ところが対照的に主税人はですね、目を天に向けることもできずに悲しみ、そして自分の胸を叩いて祈るわけです。神様、罪人の私を憐れんでください、神様、罪人の私を憐れんでくださいと祈ったと、これはルカの福音書の18章に記されております。この主税人は自分の罪深さを自覚して、自分を振り返るときに本当に自分の罪に悲しんでいたわけです。じゃあ私たちはどちらかとなります。私たちも自分の言ったこと、なしたこと、考えたことを振り返るときに、やはり自分の罪深さを自覚させられることがあると思います。人々の前では大人ですから、うまく取り繕い、良い人のように振る舞うこともできる。でも心の深くはどうなのかなとなります。もし自分の言ったこと、なしたこと、考えたことが、それこそ走馬灯のように示されたならば、恥ずかしくなることもあると思います。人はやはり生まれながらに罪人であり、罪を数々犯しています。そのことのゆえに、この主税人のように悲しむわけです。いや、自分はそのようなことは考えもしないし、身に覚えがないという人もあるかもしれませんが、でもやはり自分を振り返り、自分の罪を自覚し認め、その罪のゆえに悲しいものでもあるわけです。罪の自覚がないと悔い改めにも至らないわけです。そしてそれに、自分の罪のゆえに悲しいものは慰められるとあります。この慰めはですね、犯した罪に対して、それは仕方なかったんだから適当に見逃すよとか、仕方がないという、そんな慰めではないわけです。その慰めは根本的な解決でもあるわけですが、罪の許しを与える慰めでした。旧約聖書の中にダビデという王がいました。彼は偉大な王として認められています。ですが彼もまた罪を犯すことがありました。彼はその罪の自覚は当初はありませんでしたが、預言者から自分の罪を指摘されたときに、彼は素直に罪を認めて、罪を犯したことを悲しみました。そして自分の惨めさに悲しみ、神の前に罪を悔い改めたわけです。そして祈りました。詩篇の51篇がその祈りですが、詩篇51篇にこうあります。私の罪を除いてください。そうすれば私は清くなります。私を洗ってください。そうすれば私は雪よりも白くなります。彼はそのところで罪を悲しみ、悔い改め、そして罪許され慰めを受けました。使徒パウロも祈ったわけですが、キリストイエスは罪人を救うために湯にこらえたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。と言いました。私たちは人の罪はよくわかるわけですが、パウロは私はその罪人の頭ですとそこまで言っています。イエス・キリストは罪人の私たちを罪から救うために世に来られたのであり、そして十字架で私たちの罪の身代わりとして死なれた。このキリストによって罪許されて命に至っているわけです。自分の罪に悲しみ、そしてキリストを心から信じて歩むときにもたらされる慰め、祝福、幸いがあるということでした。もう一つの悲しみも見たいと思いますが、それは 他の人々の罪ゆえの悲しみでした。他の人々が犯しているその罪のゆえに悲しむことがあるだろうかとなります。私たちは自分が罪人であることはわかる。でもそれ以上に他の人々、あの人この人、いろんな人の罪の姿をですね、よく見ることがあります。人の罪はよく見えます。でも自分の罪は見逃してしまいます。人の罪は鋭く見つけるわけですが、自分の目の中の小さな塵は本当にですね、見つけられないわけですね。他の人々の目の中にある本当にものばかりが目についてですね、本当に自分の目の中には大きな木くずには気がつかないで、他の人の目にある小さな塵さえも素早く見つけてしまいます。そしてその罪を暴き、あるいは裁断し責めることもあります。人の罪の姿を見てでも悲しむことがあるだろうかとなります。でもイエス・キリストは、悲しいものは幸いであると言って、人々の罪を見て悲しいものも幸いであるというわけです。そんな実例をイエス・キリストに見ることができます。イエス・キリストは都をエルサレムに入るときに、そのエルサレムを見てですね、悲しまれたわけです。聖書には、エルサレムに近づいて都をご覧になったイエスは、この都のために泣いて言われたとあります。イエス・キリストが、終わりに近づいてエルサレムの都に入るわけですが、その都エルサレムを見て嘆き悲しんだ、エルサレムエルサレムと言って嘆くわけです。キリストが悲しみ涙されたのは、エルサレムの人々の罪、その人々の罪のゆえであったわけです。そしてその罪のゆえに、やがてはなされる裁きのゆえに涙をされたわけです。確かに都エルサレムはこの後やがて破壊され滅びるわけですけれども、じゃあ私たちはどうだろうかとなります。友人であれ、あるいはそうでない人であれ、他の人々が罪の赤を歩み、罪を重ね、そして裁きへと向かう姿を見て悲しむことがあるだろうかとなります。むしろ時には悲しむどころか、なんてこのバカなやつと言って侮ったり蔑んだりしてしまうかもしれません。でもそうではなくて、その人々のために悲しむことができる人もまた幸いであるというわけです。その人々の罪を悲しむなら、そこでなすべきことは明らかであるわけです。その人の罪の許しと救いのためになすべきことがあります。そのために祈り、また福音を伝える、救いの福音を伝えるということでした。この悲しみの中で福音を伝えていくことであるわけで、その人が福音を聞いて救いを受けるとき、そして罪許されるときですね、その姿を見て私たちもまた大いに慰められるものでもあるわけ、また喜びは満たされるものでもあるわけです。それが自分の家族であれ、そのことを本当に実感し慰められるかと思います。で、そのような思いで福音を伝える人は幸いであるとあります。聖書には、なんと美しいことか、良い知らせを伝える人たちの足はとあります。前の訳では、良い知らせを伝える人々の足はなんと立派でしょうとあります。人々の罪の姿を見て悲しみ、そしてその救いのために祈り、また福音を伝える、本当にその時にまた大きな慰めを受けることになるわけです。私たちはこの世に生きている者として、さまざまな悲しみを味わっているかと思いますし、またこれからも味わうと思います。愛する者の死という悲しみもあるでしょうし、自分の罪深さのゆえに起こるさまざまな問題の中にあって悲しむこともあるでしょうし、またあの人この人の罪のゆえに悲しむ、苦しめられることもあるかもしれません。先ほども伝道者の書では、その一生の間、その営みには悲痛と苛立ちがあり、その心は夜も休まらないとあります。 先の訳では最初にも引用しましたが、その人の一生は悲しみであり、その仕事には悩みがあり、その心は夜も休まらないとあります。確かに、まあ、取り上げた3つ以外にもさまざまな、このいろいろな置かれた中にあっての悲しみが多くあるかと思います。悲しみにあふれてもいるかと思います。ですが、改めて聖書を見てみたいと思いますが、コリント人の手紙の第2コリントの1章のところをですね、少し見てみたいと思います。第2コリント人の手紙の第2の1章です。新約聖書の355ページですね。新約聖書の355ページのコリント人の手紙第2の1章の3節から5節をお読みします。このようにあります。私たちの主イエス・キリストの父である神、憐れみ深い父、あらゆる慰めに満ちた神が褒めたたえられますように。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。それで私たちも自分たちが神から受ける慰めによって、あらゆる苦しみの中にある人たちをも慰めることができます。私たちにキリストの苦難があふれているように、キリストによって私たちの慰めもあふれているからです。3節から5節という短いところですが、慰め慰めという言葉が繰り返し語られております。神はどのような悲しみの中にあっても慰めてくださる。そのような神は慰めの神である、慰めに満ちた神であるとあります。パウロはこの教会のために祈ります。祝祷のようなものですが、こんな祈りをします。どうか私たちの主イエス・キリストと私たちの父なる神、すなわち私たちを愛し永遠の慰めと素晴らしい望みを恵みによって与えてくださった方ご自身が、あなた方の心を慰め強めて、あらゆる良い技と言葉に進ませてくださいますようにと祈っているわけです。パウロの祝祷であるわけですが、私たちを愛し永遠の慰めと素晴らしい望み恵みを与えてくださった神ご自身が、あなた方の心を慰め強めてくださるようにと祈っています。そのような祈りが本当に私たちのためになされていることを思います。悲しいものは幸いである、その人は慰められます。改めて悲しみの多い日々かと思いますが、この御言葉をですね、心に留めて歩みたいと願います。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちがこの世に生かされておりますけれども、多くの喜びや感謝もありますが、神様、さまざまな悲しみの中を通らされることもしばしばあります。けれど神様、あなたはその中にあっても、また豊かな慰めと励ましをお与えくださる慰めの神であることを感謝いたします。私たちが慰めを本当にこの世の変なものに求めるのではなく、神ご自身にまた求めて歩むことができますよう導いてください。慰めの神を本当に感謝し、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。